ネコンギスタ。
この放送は講談復興協会の提供でお送りします。
はい、東さん、
はい、
やってまいりました。
はい、
これ番組は5月の半ばだと思いますが、まあ、僕らはコロナに閉じ込められていたシーズンですので、
はい、
まあ、することも映画見るぐらいだったので、僕も映画を見たら数えたら、日本映画と洋画とで16本見てました。で、縛りが一応あって、僕は、まあ、職業柄もあって、戦国時代とか、ヨーロッパでもいいんですけれども、中世とか合戦とか、その時代絵巻的なものっていうので、とりあえずね、
はい、
くくりをつけて今回あのいろいろ見て、まあ、まだまだ見たいものはあるんですけれども16本見ました。で、3分の2ぐらいが日本映画で、ほとんどが古いものですけどね、
はい、
まあ、名作と呼ばれるものです。で、3分の1ぐらいが外国版のその時代劇系のものも見てみました、うん、もうハリウッドでしょうけどね。で、全体の2回に分けようと思うんですけれども、
はい、
全体の4分の3ぐらいは名作でした。やっぱチョイスして見てるから、
はい、
うん、過去のものでね、その有名な監督のとか見てるから、はい、ですごく、まあ、皆さんにぜひっていうおすすめしたいですね、その辺は。なんですけど、4分の1ぐらいがダメだろうこの映画はっていうのがやっぱあってですねで、それも語りたくて、多分聞いていただく皆さんにとってはこのダメ出し映画の方がむしろ得るものがあるんじゃないかなと、うん、まあ喋っていく方でも思うんですけども、そうだなと思って、まあいいものとダメなものを適当に交互に喋っていくのがバランス取れていいかなと思うんだけども、東瀬さんは今回聞き手に回っちゃうと、はい、もう全部あなたのターンでいいんでみたいになっちゃうんで、
はい、
なるだけ聞き手としても、
はい、
いい聞き手っていうのはやっぱそれはじゃないですか、こうですじゃないですかってやっぱ言っていただきたいので、
はい、
頑張って、ね、前のめりで付き合ってください、
は
い、で
今回だとほんまに見たもんないっすね、うん、
じゃあさ、
うん、
これタイトルここ書いてるから、
はい、
いいの悪いのと分けてないから、洋画と日本映画で分けてるから、はい、じゃあ適当にこれって選んだよ。
そうですね
まず1本目なんだっていいよ。
トンコ。
トンコ来たね、いきなり来たねトンコは素晴らしい映画だった、はい、トンコっていうのも結構昔の
確か井上靖の原作ですかね。
あ、そうそう、原作小説があって、うん、
はい、
でこの小説はいいぞということで、まあ、映画化されたもんだけれども、はい、僕は小説の方は読んだことはないけれども、
はい、
超大作ですね、東映だったかな、で東映じゃなかったかな、角川だったかな、で日本にお金があった時代の贅沢な映画なんだけど、うん、中国がまだ全然共産主義の、まあ、閉鎖された国だった時に日本とは仲が良くて交渉して、うん、まあ、いろんなハードルがあって、その辺はその戦争とか内戦とかをしてたような地区だったのをなんとかあれして、
うん、
もうギリギリで撮ったし、何回も頓挫しそうになった映画らしいんだけど、
はい、
砂漠のゴビ砂漠の辺ですよね、うん、そこに昔のシルクロードっていうの、うん、今もシルクロードあって、でそこに NHK なんかでもよくテレビでやってましたが、シルクロードの街にもう遺跡というか廃墟で、はい、敦煌というね、昔の大昔の街があると、
はい、
でそれが繁栄していった時代を描いた映画で、まあ、最後にはもう燃え尽きてしまうんだけど、
はい、
滅んでしまうんだけど、
その都市のなんか復興みたい、なんていうんですかね、こう歴史を、
うん、
その都市の歴史をやった映画。
まあそうなんだけどね、実際はね、敦煌はほとんど出てこないのよ、はい、敦煌っていうタイトルが多分ついてるのは、
はい、
当時敦煌への観光を呼び込むという名目があって、はい、今でも敦煌って一大観光 資源だし、はい、その石窟寺院とかいろんな見るものがあるので、はい、敦煌に行きましょうっていうのがあって、はい、でこの当時は NHK のシルクロードなども含めて、はい、まあ、日本人もお金があってのチベットとか、はい、ヒマラヤとかとんでもないところに、うん、あのチャーター機みたいなんで旅行行けたわけよ、はい、だからこれお金かかるけど、うん、あのもう大冒険しませんかっていうような感じで、はい、あのこの辺はね、実際核実験なども行われているところで、実際はそのシルクロードとか、あんま行かない方がいいって言われてて、被爆するとかね、健康被害あるとか言われてて、まあ、そういうのはあって、敦煌っていう名前なんだけど、実際は、聖火って西の夏って書く、ウイグルの隣、モンゴルとウイグルの隣にあった聖火っていう国の傭兵になるっていう話なの。で、まあ、ざっくり言うと佐藤浩市っていう日本のね、はい、全部日本の役者さんがその中国とか、まあ、ウイグル地区の人をやるんだけど、これがね実によくできてんだよ。で一人だけ浮いてるのが三田佳子が、ウイグルから連れてこられた女奴隷って言って最初に出てくるんだけど、どう見ても日本の芸者なのよね。であんたはあの友情出演なんだけど、あんたは合わないわっていうのが最初にあるけれども、もうそれ以外は最初その長安の都のシーンから始まって、それ全部その中国のロケとセットだよね。だけど全く遜色がないのよね、その中国に見えるわけ、
はい、
でそっからなんかもう退屈した主人公が、何回も科挙の試験に落ちて腐ってた主人公がウイグルに行ってみたいなっていうので大将に加わっていくと、そうしたらもうそのいきなり盗賊に襲われて奴隷にされると。で売られた先が聖火っていう国の軍隊なんだけど、そこ中国人部隊があって、謎の中国人部隊があって、その中国人部隊の隊長が西田敏行だ。でその西田敏行は、お前たちは今日からうちの兵隊だっつって、いきなり鎧着せられて馬乗せられて、その、まあ、学生さんたちがね、いきなり兵隊にさせられて、いきなり戦争させられてっていう、もう不条理につく不条理でさ、もう砂漠で本当なんもないとこなんや当時でも。で月面みたいな過酷な環境の中で、もう本当にいきなり網で捕まって、いきなり兵隊にさせられて、いきなり突撃させられて死んだりして、もう何の文句も言えないっていう、そのね、これなんで敦煌を作ったんだろうって、すごくそのわざわざね日本人を使って、わざわざ中国でね、めんどくさい共産党にもおべっか使ったり賄賂出したりして、すっごいお金も手間暇もかかって敦煌ってできたらしいんだけど、これね作った意味があるなっていうのはね、日本の戦国時代では、できない。まあもちろんこの当時日本の戦国時代とかが一番メインだけど、時代劇、
はい。
だけど、それだったら鎧とかも新たに作らなくていいからさ、一番安上がりでしょ、うん、なのに全部作ってやってるっていうことは何なのかっていうと、日本の戦国時代、僕今すごい研究してるんですけど、世界の戦国時代と日本の戦国時代と、まあ時期はほぼ一緒なんだけど、見てみると日本の戦国時代ってね、天国みたいにいいんですよ、うん、食べ物が豊富にある、
うん、
で外国の戦国時代でね、まずね木が生えてないのよ、
うん、
日本で木が生えてないことってないじゃないですか、うん、だから木なんていくらでもあるから焚き火とかすぐ作れるじゃん、
はい、
それがないのよ、もうそのシルクロードの辺なんか、草は生えてても草も生えてないとこもいっぱいあって、で砂と石しかないような世界で、もう木が生えてるのを見たらね、もう踊り上がって喜ぶっていうぐらい、そこはオアシスだみたいなね、そういうさ世界で行われる戦国時代っていうのは、本当にゲームの世界のように残酷です。で日本の方は豊かだから、結局日本の戦国っていうのは、例えば庶民は基本殺さないし、女子供なんかも殺さないし、まあ後で税金取るために生かしとくし、それになんていうのかな、このもう合戦にルールがあったり作法があったり美学とか追求しちゃうじゃん、
はい、
それがね余裕があるからなのよ、
はい、
でもねそれがもう砂漠になると何の余裕もないから、町を攻撃するっていうのはもう皆イコール負けたら皆殺しなのよ。でもう敦煌も皆殺しになるんだけど、それは 普通ならね、占領してその人たちを働かせて税金を取るっていうのをやるんだけれども、はい、これがあまりにも余裕のない世界だと、もう今そいつらが持っている財産と服とかが欲しいわけだな、もう今持っている財産を欲しいわけ、はい、だから全部殺して、はい、今溜め込んでる金銀財宝とか着てる服とかを全部剥ぎ取ってまた金に変えていくっていう、もう不毛も不毛の世界だよね、でね、
稲子ですね、
いや、まあ稲子にも近いし、なんていうのかな、やっぱりあのモンゴルとかの辺の歴史を研究すると、ちょっと農耕民族とは全く違う世界観だよね。何かもう狼の群れのようなね、別の生き物なんじゃないかっていうような。で、そういう世界に佐藤浩市が、まあ、いわゆる長安から行くから文化人なわけだ。文化人が突然放り込まれて、それで、その西田敏行の舞台に無理やり入れられて、で何回も死ぬ目に遭いながら、途中でね、ウイグル その国を占領した時にウイグル その廃墟の中に一人だけ生き残りをたまたま見つけるのよ。それがウイグルの女王で、ちょっと名前忘れたけど、なんか早死になさった夏目雅子じゃないんだけど、早死になさった女優さんなのね。でウイグルの女王、あ、王女だから、鎧着てて、それで切りかかってくるんだけど、組み伏せたら女なのね。でそのちょっと今でいう西洋人とのハーフみたいな顔をしてる女優さんなの。でもう亡くなってる方で、ちょっと名前今出てきませんけど、調べていただいたら分かるけど、その女優さんね、まあ綺麗、あのね、昔の映画いろんなね、まあヒロイン役って出てくるけどね、あんまりタイプじゃないなとかね、昔の化粧だなとかね、後で出てくる天と地の浅野篤子とかも一つもチンピクはないんですけど、もうこの敦煌に出てくるウイグル王女やった日本の女優さんのね、もう似合い方はね、これツイッターでも言ったけどね、もう鱗みたいなね、もう素晴らしい甲冑を全身に着ていて、はい、でヘルメットをバッて脱がされたら、こう金髪みたいな髪の毛がバッて出るんだよね、クリゲかな。それでそれってね、あの風の谷のナウシカのクシャナ殿下っていうでしょ、はい、もうね、あれのリアル版としか思えないぐらいもう似合ってんのよ。はい、こんなに甲冑が、その変な、その遊牧民の甲冑が似合う日本の女優さんがいるんだろうかっていうぐらい。で、その後、その、なんか身分を隠してこう、生活する時の服装とかも、こう、遊牧民の服を着るんだけど、まあ似合ってるしね。でね、だからね、この、萌えがまず、この昔の映画でね、おすすめな美人が出てくるってだけでも、この敦煌いいんですけど、この敦煌、それで結局、主人公一人生き残るけど、それ以外、まあ、ほぼみんな死んで、敦煌滅ぼされちゃってっていう。はい、で、あと、その、最後のラストシーンが、もう何にもないところに、佐藤浩市が立ってるだけの映像かな。はい、で、それが本物の CG とかじゃないと思うんだけど、その、あの辺の、天山山脈か知らないけど、後ろにね、山がダーッで大きい山が、まあ、山脈だね、山脈がバーンと映ってて、で、荒れ地に立つ、佐藤浩市かな。で、佐藤浩市も当時若いんだけどね。で、それで終わるんだけど、そのバックに映ってる山が、もう鮮明に見える山なんだけど、そのピントが合ってて、木が一本も生えてないのよ。これね、今でいう六甲山とか、我々でいう六甲山とかよりも標高の高い山だと思うんだけど、もう映画の画面の後ろで全部を埋め尽くすぐらいの山脈なんだけど、これ木が一本も生えてないから山肌が鮮明に見えるんだけど、これってね、我々日本人からするとね、もうこの映像だけで日本では撮れないのよ。ね。だから、これね、たかだかね、殺風景な絵ですよ。でね、殺風景な映画だなと思ったらそれしまいだよ、だけどこの絵撮るためにここまで行ったんだよなって、それでこの時間とかもあるしね、で、まあ、その明るい時間にこれだけ見えてとかでいろいろ打ち合わせもして、それで砂嵐とか来たら何も映んないしっていう中で命がけで多分行ってるわけさ。でお金もかけて、そのあんま1週間とか滞在できないから、もう2日ぐらいの間撮らないといけない。でもここワンシーンのためだけかもしれないね。でそういう苦労があって映画って撮れてるんだけど、この映画おすすめしたいの。この映画ね、 3時間ぐらいあるんですよ、
はい、
3時間ぐらいあるのは当時の大作では珍しくないんだけれども、長い感じるんだよね、8時間ぐらい感じるんだよ、うん、このねあまりの冒険話がね、そのドラクエ何本のさ、なんか奴隷にされて何十年みたいな、もうあれをやるんだけれども、そのね、長く感じるのに短く感じる。僕は矛盾を言いましたね。この映画3時間なんですけど、見終わった後8時間映画を見たぐらいの、ある種のぐったり感があるんです。ところが、早く終わってくれて一度も思わなかった、僕は。もっと続いてくれ。これって、続きもんじゃないのって思うぐらい、これ終わんの、もうあと20分で終わんのって、ほんと途中で、こうバーを見てね、もうこんだけしか残ってないのって、たまにあるじゃん、そういう映画って。まさにそれで、この映画もっと見ときたいなって思う映画でしたね。で、その全く不毛で、全くその救いのない、現実だったら本当に俺を家に帰してくれって泣きたくなるような世界なんだけど、まあ、クレヨンしんちゃんなどでもね、劇場版のクレヨンしんちゃんなどでもしばしばそういうのあるけれども、悪夢のような映画ってやっぱ名作になると、なんかね、抱えて死にたいような、なんていうのかな、たまに見たいような、また、ま、俺これね、そうそう、トンコとかそのといくつかの映画はもうほんできれば今すぐでももう一回見たいっていう映画なのね、本当にいい映画っていうのは。で、ダメな映画はもう一生見なくていいと思うし、うん、なんていうのかな、まあ、十分名作の映画はもう一回見たいと思うけど、トンコウぐらいの映画はもう2、3回見たいって思うような、まあ、映画ですね。だからね、これ、日本人が、ほとんど日本人のスタッフと日本人の役者で中国とか乗り込んでいって、中国とかウイグルで無理やり撮った、中国映画みたいなもんなんですけど、
はい、
これがね、まあ、びっくりするぐらい、ちゃんと中国映画に見えるから。でも全部日本語で喋るんだよ。
はい、
たまにね、正解語で喋る、シーンだけ、その字幕がバッて出るんだけど、はい、この謎の言葉みたいなんでね。
はい、
でもそれ以外は、西田敏行も佐藤浩市も、渡瀬恒彦かな、あの辺もみんな日本語で全部喋るんだよ。で、これ変じゃないのって思うんだけど変に感じさせないでね。この映画、僕ね、ほんと時代劇でも見たことなかったんだけど、日本映画で本物の最後トンコウが攻撃されるんだけど、工場とっていうだんじりみたい、あれがあるじゃん、山鉾巡行の、祇園祭りの山鉾みたいに車輪がついてて、背が高いタワーみたいな、木でできた乗り物でみんながゴロゴロ押して、で、それが壁の高さと同じになってて、バーンって跳ね橋が来て、その兵隊がわーって乗り込む、工場塔というね、工場兵器があるじゃないですか。あれの本物を3台同時に、運用してるシーンがあるのよ、
はい、
でそれが確かね3階建てだったかな、で兵隊たちが乗っててっていう、それでバーンとまさに乗り込むシーンがあるんだけど、これね、すっごいことなんだよね。で、日本の戦国時代では当然そういうものが使われなかったこともあるんだけど、まあ本当に現物を作って動かすっていうだけで、それだけで大歴史実験だよ。で現地でやったんだろうけれども、本当に下手すりゃ死ぬよって落ちたりしてね、
はい、
だからそれを一人の死者も出さずに、それでいてちゃんと合戦で火矢とかもビュンビュン飛んでる中、そういう やつはね、バッと行くシーン、それね、何秒もないんだよ、このシーン3秒ぐらいしかないんだよ、
はい、
でもさ、そういうものの集まりで3時間で、そのなんていうの、ものすごい苦労が詰まっているんだけど、僕らはたった3時間で見れてしまうと、
はい、
だからいや、この映画もう何遍か見なきゃ気が済まんなっていうような映画です。本当ね、ストーリーもね、非常にいいです。複雑じゃないんだよ、
はい、
いわゆる 今で言ういい映画って、伏線がこうなってこうなってこうなってみたいな、
はい、
でそれが全部最後に回収されてね、カタルシスなんですよ、胸熱なんですよっていうような作りじゃなくて、もう本当にただただ 不条理で、もう家に帰りたい家に帰りたいって思わすだけの繰り返しなんだけど、あのちゃんとストーリーがあって、でな、やっぱそこにやっぱ日本人が作った良さもちゃんと入っている。まあこれも言わないと分かんないんでしょうけど、日本人が作る時代劇と西洋人が作る時代劇にははっきりとした違いがあって、西洋人の作る時代劇は勝ったか負けたかというところが重要なんですね。だけど日本人の作る映画っていうのは、戦後を作った映画っていうのは勝ったか負けたかではなくて、なんていうのかな、どう生きたかとか、その死生観っていうのかな、そのどっちみち死ぬんだと、どっちみち死ぬんだけれども、その短い人生を悔いなく生きる、うん、美しく生きたいと思う人もいれば、かっこよく生きたいとか、いろんなタイプがあるだろうけれども、その生きるというのと死ぬということをセットにして、でそれが文明が滅んでいく、西洋の人はただただ滅ぼされたクソーで終わるところが、その滅んだけれども、その今まで繁栄していた敦煌は嘘ではなかったし、それを忘れなければ敦煌は一つの宝石のように残るのではないか、だから彼らの存在は無駄ではなかったって絶対思うべきだし、そのなんていうのかな、どっちみち死んだり滅んだりするんだから、滅んだ滅ぼされたクソーっていうのだけで終わっちゃダメだよねっていうような、その日本人は勝手にそれが思いつけるのだなっていうので、あのこれはちゃんと日本時代劇にも合っています。だからこれはなん、あんまりお勧めするとね、あのハードル上がっちゃうけどもね、まあでもそれでもいいっていうぐらい、敦煌は僕アマプラで見ましたんで、あの映像も綺麗でアマプラで、まあ、確かタダだったんじゃない、あ400円したかな、うん、なので見てほしいと思います。じゃあ次洋画から選んでくれ、洋画から、は
い、じゃあ古い映画で、
うん、
ベンハー、
出たベンハーね、これも初めて見たわけじゃないし、超有名な、はい、映画史に残る映画なんですよ、はい、でこれ3時間半あって正直見るのきつかったですけど、 NHK などでも再放送がしばしば行われてたんで、僕も
昔の映画館でやってる時って階段に休憩入ったりとか、
うん、ああ休憩が思いっきり入ります、そう、
ね、昔の映画はそうなんです
ね、あ今でも入るよ、
あのテレビで やってるときは、それは休憩というか CM が入ったりするので、はいはい、それ映画館で
休憩ってバーンと映ってね、うん、でそれは昔3時間を超える映画では必ずと言ってるのがあった、うん、で実際トイレ行ったり、ね、うん、買い物したりで、まあなんていうのかな、この結論を早く言えと思うと思うけど、まあ、あの結論はいまいちなんですけど、このベンハーね、
はい、
あの僕も何遍も見てるんだけど、うん、あまりの長さと途中の退屈さで、うん、ちゃんと最初から最後まで真剣に見れてなくて、
はい、
見たことは見たんだけどな、全然覚えてないやっていう映画の人
だ、
でそれではいかんということで、今回真剣に語れるぐらいちゃんと頭から尻尾まで全部ちゃんと集中して見ましたよ、
はい、
3時間、はあ、これはダメだねこの映画は。あのね、
はい、
何がダメかっていうと、この映画はもうそのローマ帝国時代のイスラエルから始まって、うん、今のイスラエルのあるところですね、その時はユダヤ人の国イスラエルがあったんだけど、ローマ帝国の占領下なんですね、でそこの一番の金持ちで、まあ、世が世ならユダヤの王子様だった主人公ベンハーがいて、金持ちの坊ちゃんなんですよね、ところがなんか濡れ衣を着せられて奴隷にされて、まあ、ガレー船で船を漕ぐとか、もう苦難の人生を歩んでいく、その間なんかお母ちゃんと妹も無実の罪で牢屋にずっと入れられてて、でいろいろな人生があってローマであの剣闘士で英雄になったりして、はい、まあ、帰ってくんだけども、あの帰ってきた時にはね、もうおかんと妹がね、もう10年ぐらい年取っちゃって、牢屋の中でずっと真っ暗な中閉じ込められてて、
はい、
変な病気にもかかってっていうようなことで、くっそーって復讐に燃えて、
はい、
そのローマの隊長みたいな、まあ、自分の昔の幼馴染なんだけど、それをまああのこう当時の競馬に出して、そのみんなが見てる前でその競馬の事故で殺す、でそういうその後がまあイエス・キリストがあって、ちょっと長い映画なんであんまり足早に喋れないけれども、はい、この映画の最大の見せ場はその かつての幼なじみであり、もう憎い仇となったそのローマの隊長ね、まあ若い男ですけど、それと、まあ、決着をつけるためのそのイスラエルの町で行われたこの競馬、あ、戦車みたいな、なんかこう車輪のついたリアカーみたいなの銃が乗って、馬が4頭立てかな、はい、4頭立ての馬で走って、それがもうかつその当時のローマ帝国のいろんな有力な場所から代表が出て、オリンピックみたいに、はい、で一斉にバーって走って、でもうルール無用で殺してもいいよみたいな、そういうやつで、もう何周、9周かな、9周するんだよね。でその中で、まあ、最後はあの1機ずつ残って、そのライバルが自分で、こう車が壊れて、で後ろから来た他のやつに、引かれて体ぐちゃぐちゃになって死ぬみたいなね、そういうことがあるんだけど、この4頭立ての馬でこう撮った、まあ、当時ですから当然、まあ、カラー映画なんですけど、CG は一切ない時代、
はい、
でミニチュアもほぼ使われてないのかな。で、まあ、もちろん大回戦とかもあるんだけど、この競馬のシーンの美しさは、ちょっと腰が抜けるほどすごい。あのね、どうやって撮ったんだろうと。これ、今だとですね、こう、いろんな技が、コンピューターの技とか、いろんな、まあ、ロボティクスとか、ドローンがあるから、当たり前のように、こう、同じような映像を僕らは見慣れているので、ハリウッド映画とかでも見慣れてるから、これ、当たり前じゃんと思って見るだろうけど、これ、何にもない時代に、カラーになりたてぐらいの時代の映画で、なんでこの4頭立ての馬がバーって走るのを、馬の前、ちょっと前の斜め前からこう馬を、4頭の馬の息遣いがはっきりと映ってて、馬って美しいからね。でその馬と一緒にものすごい速度でダーって走る映像をどうやって撮ったんだろう。もちろんバイクとかトラックみたいなもので前を走らせて、その後馬が走らせて、単純なものだと思うんだけど、それでもね、なんだろうって、もうここだけで一本の映画になるぞっていうぐらいいい、あの競馬のシーンがね、それまでかなりの時間走るんですよ。で、あのね、これは本当にすごいと思うんですが、ところがこの映画、そういういいなと思うところがあると思ったら、退屈でしょうがないところとかがあって、3時間半の映画で、多分ほとんどの人が居眠りをしながら、その競馬のシーンとかだけハッて目が覚めて、おーって思って、それ終わったらまた寝てみたいなことで、結局何の映画だったのかよくわかんないで、みんな帰ってくると思うんだよね。でね、この映画は、実はその後が重要で、それで決着をつけて、ふるさとに帰った、その主人公が、牢屋に入れられていた家族を見つけるお母さんと妹だけど、豪病という今でいうハンセン氏病にかかっていて、すごい差別されるので、その病気の人ばかりの住む病の谷、豪病の谷っていう隔離された場所にね、行っちゃうわけよ。で、母さん妹よっつって会いに行く。でも、あ、近寄ったらダメ、映っちゃうから、つって。で、まあ、そういうシーンが延々続くのね。でも、これが、エンディングに解決するというのは、たまたまね、たまたま同じ時期に近所に住んでいたイエス・キリストが処刑されるわけ。で、そのイエス・キリストとはそれまでも何度かすれ違うようにイエスが出てくるんだけど、イエス・キリストの処刑がたまたまやってるのよ。で、それを見たときに主人公は全くそのイエスなんか知らないから、あ、知らないというか、そのポットでの信仰宗教だから、
そうですよね。
そう、遠くから見てるの。だけどさ、なんかその十字架背負わされてさ、なんかゴルゴダなんか登らされてるのにさ、すれ違うとさ、ふわーってさ、その大勢の群衆と一緒にさ、ついていっちゃうのね。で、イエスがザクって殺されたのを見たときに、その、なんていうのかな、こう涙が流れてきて、それでその、なんていうのかな、親友を、まあ、殺して、すっきりしたけども、なんかそれで、 でも何も解決しなかったというね、恨み返しだけでは何も解決しなかったっていうのが、イエスさんが処刑されたことによって、その全部持っていってくれたっていうかね、そのよくイエスはみんなの罪を背負って死んでいったんだみたいなことを言うじゃない。だからそこでその涙を流すオチがあって、で、なんとこのオチにすごい余計なのは、雨がザーッと降ってきた、その時に妹とお母さんが、その豪病が一発で治るのよ。で、それはイエス・キリストが起こした奇跡だっていうオチで、で、主人公が帰ってきたら、あ、母さん、妹よ、あ、病気が治ってるよ、勝ったね、言うて終わんねん。ジーエンドって終わんねん。で、これね、今で言えばもう完全にハンセン病の人に対する逆差別じゃないですか。ね、治ってよかったねじゃねえだろうっていうのが一つね、その顔がアバターだらけでね、そういうことで治ってよかったじゃねえだろうっていうのが一つと、それとそんなわけねえだろうっていう話ね、イエスが殺されて雨が降ったら病気が治るわけないだろうっていう映画であって、つまりこの映画嘘っぱちじゃねえかっていうね、部分が最後の最後で台無し映画なんですけど、これ3時間半を見ていてみんながもう居眠りこいちゃって疲れてるせいで、そこに気づけないで、なんかイエスが出てきて終わったなってみんなもう集中力がね尽きててね何も言えないんだけど、この映画はね昔だからしょうがないけれども、こういうとんでも映画で、その復活っていうね、キリスト教の教団みたいなのが作った最近の映画もそういう映画だけど、まさにベンハーはアメリカに渡ったユダヤ人じゃない、これキリスト教の映画だから、キリスト教の勢力がイエスが生まれたところも描くし、処刑されるところを描いて、たまたまそれを近所のベンハーという男はこうチラ見するみたいな形で描くけど、最後は全部イエスが偉かったっていうまとめ方をするというとんでも映画ですね。でも見るねどっちはあるけどね、
どっちを選びたい、どっちを見せたいんですか、ベンハーの生涯を見せたいのか、キリストを見せたかったのか、
まあ、残念ながら後者でしょうね。というのはそれが下手に付け加わってしまったことによって、最後の逆転満塁ホームランのようにイエスが持っていくわけですよ、ね、ベンハーが培ってきたものが全部イエスに持っていかれるので、
そしたらその競馬のシーンっていうのは
生きてこないですよね、だからでもほとんどの人はもう競馬のシーンしか覚えてないんだけどね、
それが一番有名なシーン、
いい意味で伝わってないんだけどね、そのイエスの部分がね、
はい、
だけど結局そのなんていうのかな、こうハリウッド映画の一つの、まあ、なんていうのかな、こうフォーマットっていうのは、この時ぐらいにできてるなとはやっぱつくづく思ったけどね、でなんていうのか、こうそれまでは殺された殺したの繰り返し、やられたやっつけたの繰り返しで、描いていくばっかりで、まあ、甚だ退屈で、そこにイエスという、まあ、ある種仏教的なものが加わることで、まあ、恨みも何も水に流せよなお前らみたいなので少し格調高くなるんだけど、それがアジア人の僕たちから見たら、お前らにはそうかもしれないけど、俺たちにとっては雨が降って5秒が治ったっていうのは格調高くねえんだよっていう、お前ら結局そこかよって、そのレベルなのかよって思っちゃうよね。
ベンハーってキリスト教がそんなに関わってたと全然思ってなかったんです。僕もちゃんと見てない映画やし、
ちゃんと見るのも大変やで、
競馬のシーンしか、知らないんです
よ、ね。まあ、あと、海戦とかね、あるけど。まあ、その、主人公が、イスラエルの王子っていうとこから始まるから、これ、ユダヤの話だなとはわかるじゃない。で、 でも、まあ、最初に奴隷にされてもう水水って言ってた時に、あ、水なんかって兵隊にバーンってやられて、あ、水とか言ってる時に、なんかそのスーッと現れた男がこう水を渡してくれる。これ明らかにイエスの後ろ姿なの、うん、ありがとうございますって言ってもらうじゃん。たらね、兵隊がまた戻ってきてね、おい、そいつに水をやったらいかんだろうなって言ってまた蹴ろうとしたらね、イエスの顔を見た瞬間、ああいいですっつって、兵隊が、あれジェダイなのよ、そのジェダイがさ、スッてやった兵隊が、ああ、なあいいよっつってスーッていくっていうシーンあるじゃん。あのイエスはニュータイプみたいなもんで、そのなんか特別な存在として描かれてて、ローマの兵隊が蹴りに来たらイエスの顔見た瞬間、ふわーってなって、いいですって言って帰っていくっていう。でそこにはさ、何の根拠もないんだよね、つまり奇跡なの、でもヨーロッパ人とかキリスト教世界の人たちはそこから始まるのよ。なんかわかんないけど、イエスという人は奇跡の塊だった、でそこから全てが始まるのよ。西暦っていうものが始まるんで、はい、あの僕ら東洋人から見たらただのオカルト、ただのオカルトだけど、彼らにとってはこれほどありがたいものはないっていうことになるんだろうね。でそれが最初のイエスがまだ若い頃、大工の手伝いをしてた頃で、で最後の3時間後ぐらいにそのいよいよ処刑されるシーンがあるけれども、うん、その最後までイエスの顔は映らないんだけども、だけども明らかにこれはもうイエス・キリストが重要な映画。
それって見たらベンハー面白いかもしれない。
面白くないんだって。それ
いや僕は だからそのベンハーっていう話はちゃんと見たことないからあれなんですけど、そのあの王子が、あの奴隷に落とされて、でそれであののし上がっていって、なんか最後あの国を取り戻すみたいな。
取り戻せてない。
いやですけど、そういう話かなと思ってたんで、
思うでしょ。だから、まあそれは君悪くなくてね、ベンハーって3時間半、俺だって今まで 3,4 回見てるんだけども、全く分かってなかったから。だからやっぱり居眠りこいちゃって、この映画ちょっとやっぱりね、ダメなのは退屈なんですよ。だから僕この話を聞いていただいて、これイエス・キリストが関わってるってことを知って、興味を東出さんみたいに持っていただいたら嬉しいんですけど、あの他の映画ほどはおすすめしません。正直めっちゃ疲れる、めっちゃ疲れる、寝落ちする、だからこれはベンハーは確かタダで見れるんじゃないかな、マップラな、で長い、一番長い、この中で多分一番長い映画だから、あのめちゃくちゃ体力と時間に余裕があるときに見てみたらいかがでしょうか。
はい、
かなりこの16本の中では点数の低い映画です、大対策だけどね、
はい、
じゃあ次日本映画の方から、
ちょっと意地悪な作品を選んでみましょうか。
ああ意地悪、
なんだろう、独立グレン対西へ。
あ、はいはい、
独立グレン対カズニン先、
その根性の悪さね、東ディスイズ東宗教ということで、ありがとうございます。岡本喜八映画で、まだ白黒だったかな。で、
岡本喜八って、
カラーだったかな。
続編作らない。
ああ、そう。全然続きじゃないから。
あ、そうなんです。
幸いにも全く関係ないです。
あ、そうなんです。
あの、独立グレン隊が立って、独立グレン隊に CA っていうのができて2で、で、全く続きもんじゃないのがさすがおしゃれなんですけど、まあ、同じような日中、まあ、日本の戦争もので、で、まあ、キャラクター、主人公は、加山雄三に変わるのかな。西、でもほぼ一緒ですね。で、話は全く違うので、いきなり西絵からも見ていただいたらいいと思うんですけど、岡本喜八監督の独立グレン隊と独立グレン隊西へは、まあ正直超おすすめですね。で、時間がね、90分ぐらい。でね、やっぱり本当の名作映画は90分台ですよね。でね、しかも、なんていうのかな、超大作の一部とかじゃなくて、綺麗に一本にまとまった映画です。で、違いはというと、独立グレン隊、西への方がミリタリー色が濃いです。 ドンパチのシーンが多いです。だからそういうのが好きでしょうがない、うん、日本兵が大好きでしょうがない人は西絵の方が楽しめると思いますね、
うん、あの西絵っていうこれがあれですよね、もあのウルトラセブンのあの、
うん、
タイトルでのサブタイトルでもありましたよね。
ああ、だからそれはオマージュなんじゃない。
そう、そうですね。で、さらにそれをオマージュしたあのパトレイバーの、うん、あの家督隊西江、
ああはいはい、
家督赤じゃないが、あの、特殊二課西江とかっていうタイトルもありますよね、う
ん、多分それはね、うん、ここがまあ共通してると思うんだけど、うん、あのその1の方は全然違う話で、僕1の方がちょっと面白いと思うけども、
はい、
さらにね、うん、あの西江の方は、うん、いわゆるあのね宝探し系映画なのよ、
はい、
で日本軍が中国で満州の辺で戦っている、うん、もう本当田舎の小部隊を描いたシリーズなんだけど、うん、なんていうのかな、よくあるじゃない、アークとか失われたアークとか、はい、それを手に入れたら天下が取れるみたいな、はい、剣とかを、はい、実はあそこにあるらしいって情報があって取りに行ったら他の勢力も、
はい、
みんな同じこと考えてて、てんやわんやみたいな、うん、でこれハリウッド映画的な、面白さを、うん、この人は日中戦争というすっごいその日本ローカルな話に、うん、落とし込んでいるのがこの独立グレン隊シリーズって日本しかないけど、すごくナイスなとこで、独立グレン隊シリーズはちょっとね、アメリカの西部劇、西部劇の雰囲気を日本、中国大陸の満州のああいう荒野の雰囲気、ね、あれにかけていて、ちょっとなんていうのかな、ニヒルな世界っていうか、なんかこうタバコこう吸いながら、じゃあ一発いってるかみたいな感じで戦争に行くみたいな、ちょっとそういうノリなのよ。で、おっさんが楽しく酒飲みながら見れる映画なの、戦争映画。で、そんなに悲惨でもないしね。で、日誌へはこの宝探しの宝に相当するものが、うん、なんと軍旗といういかにも日本軍地区なマニアックなもんなんだけど、その先に、まあ、敵陣に行った部隊全滅したらしいと、
うん、
だけど軍旗が残ってるらしいと、うん、これはその連隊って2000人ぐらいの部隊があって、それには 連隊旗という旗があるのね、はい、それは日の丸のバーっていう例 の軍国主義の日の丸のやつですよね、その周りにフサがついているその連隊旗っていう旗があって、それは2000人の代表なのよ、その旗が、
はい、
それは天皇陛下からもらった旗なのね。でもうその旗持ちが最前線でいつも持ってて、撃たれて死んだ次のやつは持つっていうような旗で、でもう爆弾とかの鉄砲の弾でもう全部破れたり焦げたりしてて、もう外枠しかないっていうぐらいになってるのよ、その歴戦の部隊の軍旗になればなるほどもう紐しか残ってないっていう、
はい、
ところがそれが実はお宝で、日本軍はその旗を死んでも2000人が全滅しても旗だけ取り返してこいっていうぐらい旗が大事なの、
はい、
という話になってるの、
うん、
で敵は中国 の共産党のさパローって八郎軍って書く人たちなんだけど、その人たちにとってはそれは無価値なんだけど、うん、その日本軍の首を取ったという印としてどうしてもそれは欲しいわけ、
はいはい、
で、まあ、3つぐらいの勢力でそれを、まあ、その日本軍のもう10人ぐらい その独立軍連隊が、じゃあ取り返してこいっていう無理ゲーを言われて、しょうがねえなーって言って行く、
うん、
で中国軍の方も軍旗が欲しいっつって、うん、まあ、フランキー酒井が中国人の士官をやっててね、また上手にやるんだけど、で、まあ、クンズホグレツがあって、で
その3番目の勢力は
馬獄とかその地元ゲリラみたいな、
あ、
うん、だから、八郎軍っていうのはいわゆる今の中華人民共和国の軍隊でしょ、
正規軍、
そう、まあ、正規軍というかゲリラなんだけど、当時は国民党軍っていうのが正規軍 で、
はい、
で八郎軍っていう今の中華人民共和国軍っていうのは、まあ、なんていうの、三流だったわけね、野党の軍隊みたいな、うん、 で、もう一つ別にその馬族とかそういう地元の自警団みたいなのも暗躍してたわけ、はい、で、まあ、そういう中で、まあ、クレン隊が行くわけで、で主人公はこれはそのクレン隊隊長が加山雄三が初めてデビュー作でやってんのかな、うん、で副隊長がその独立グレン隊で主役をやった佐藤充さんだったと思うけど、当時の大スターイケメンというよりはね、なんかね、シゲさんみたいな、パトレーバーシゲさんじゃないけど、はい、こう江戸っ子って感じの人で、はい、でこの辺とあとは、まあ、陽気な仲間たちとかもワンとほとんどメンバー一緒なんだけど、独立グレン隊内容は全然違うと。でそれでその
続きではないんです。
続きではない。でその単純な話で軍旗を取り戻すっていう任務のために行く、うん、でドンパチはもちろんありますよね、うん、で途中でその中国軍に寝返っている日本兵の、うん、その偉い人とか、うん、そういうのとちょっと騙し合いのスパイゲーが風になったりとかするわけよ、はい、まあとにかく細かい筋はもう忘れたけれど、最初の方に見たし、90分で見れるいい戦争映画ですよ。
うん、
あとは日本軍マニアにとっても、なんていうのかな、軍服とか、散髪式歩兵銃とか、うん、機関銃とか、あの辺の交渉はほぼ完璧ですね。だから、いいし、あとその、日本の、ただ今の戦争映画っていうのと、全然やっぱり違う、軽さがある、
うんうん
うん、戦争っていうとね、ただ悲惨だ、ただ悲しい、ただ悪い、ただ上層部が悪いみたいなことになる。で当然ね、それは入ってるんだよ、はい、その要素は入ってるんだけど、それだけじゃねえでしょっていう、人間が、陽気な人間たちがね、日本で陽気な商売をしてた人間たちが行ってやってんだから、少しでも明るくしようとするし、ひょうきんなやつもいや、いろんなやつはいるでしょって。で、死ぬこともあるけど、でも死ぬ時以外は生きてるんだから、そんなずっと悲しい映画じゃないよ、だろっていうことですね。ちょっと、思い出した。ね、
もう一本。
ゼロ戦黒雲一家。
はい。
これも、見たんだと。
はい。
17本ですね。ちょっと書いておくわ。で、今3本ぐらいやったか。
はい。
でね、もう30分以上になってる。いいよいいよ、長くてもいい。あ、で、入らなかったら、だから1時間で切るとして、
はい、
入らなかったら、これストックできるんで、
はい、
ね。ちゃんと話さないと後で後悔するんで、
はい、
独立グレン隊にしは、まあ、点数つけるとしたら、92点。
そのポイントは、
うん、ポイント言ったの、だから今ずっと言っておきた
い。
いや、とにかく面白いよ。とにかく面白いし、ただの娯楽映画ではないけど。
はい。
うん、で、何回も見るのうちはあると思います。僕もすぐにでももう一回見たいのね。はい。はい、次、じゃあ、洋画からもう一本選んでくれ。それで最後になると思う、今週は。
はい、じゃあ、ブレイブハート。
ブレイブハート、いいの選んでくれたね。ダサくです。非常だ。
確かメル・ギブソン。
そう、メル・ギブソン。でね、ブレイブハートとグラディエーターとかね、最近のね、
はい、
その、ハリウッドの、歴史対策系になるね、
はい。
で、ブレイブハート簡単に説明すると、アイルランドじゃないや、スコットランドね。イギリスの北半分っていうのはスコットランドで、南半分がイングランドなんですね。で、他にウェールズと、こっち側の別の島はアイルランドですね。これ全部、まあ、はっきり言うと全部仲悪いと思っていただいてよくて、で、イングランドが周りを全部侵略して従えているわけですね。で、時代がまあ1200年頃ですかね。で、中世の、かなり、中世といっても前の方で、で、スコットランドのね、英雄ブレイブハートと呼ばれてるのかな、その名前忘れましたけど、メル・ギブソンがやってる役が、その農民、もう当時の農民を率いて、何度もまあイングランド軍を打ち破って、で最後は捕まって殺されるという話ですかね。で、これはそのスコットランド の, その独立心に火をつけるような映画で、実際そのスコットランド独立国民投票なんかも際どいところで負けましたけれども、それはこの映画がダサくだったせいではないかと僕はちょっと思いました。 この映画ね、まず一番ダメな点を言うと、なんていうのかな、この煽りすぎ、
うん、
スコットランドの人に、うん、独立しろよお前らって煽りすぎ、うん、煽りすぎた結果しらけちゃって、うん、見た人の半分以上刺さらないと思う、うん、あの飛んで埼玉がブレイブハウトと似たような構造を持ってるので言わせてもらうと、うん、飛んで埼玉の方がもう千倍いい映画ですやっぱそこは翔んで埼玉はあんなバカみたいな映画だけど、うん、埼玉の人は本当に泣いたと思うし、うん、埼玉の人の心には本当に刺さったと思うよ、うん、そして埼玉独立に向け本当に10人に1人ぐらいは立ち上がるんじゃないかと思うぐらいの映画だ。だけどこのブレイブハートはまず何がダメというと、イングランド人に対するヘイトを稼ぐために、うん、あらゆる手段を選ばずに嘘をつく、
うん、
まずねこのまあ、大虐殺が最初行われているのが事実 で、それを子供の頃の彼が目撃すると。で、少し成長した若い時に彼女ができて結婚しようよって言ってた時に、まあ、その女房がこれ、まあ、結婚するんだよね。あのだけど、その前に一つ大事なことがあって、その諸夜権というのをイングランドは強行してスコットランド人を減らすために、イングランドが派遣したその領主たちがスコットランド人のその結婚式に兵隊を連れてやってきて、いや今日から諸夜権というのは合法化されたから、ちゃんと合法的に、あお前の奥さんな、今晩俺があの種つけるからつって連れて行って、セックスして、これでスコットランド人は徐々に減っていくはずだわはっはっていうのをやるんだよね。でそれが有名な諸夜権って言われてて、
はい、
その中世などの世界で世界中で行われた最も非人道的な法律だって言われてるんだけど、はい、この諸夜権がどこを探しても歴史的に証拠が出てこない、
うん、
これっていわゆる時代劇の動機づけとして必ずと言っていいほど最初に町娘がレイプされるとか、うん、レッツされた後殺されるとか、うん、必ずあるよね動機づけとして、
うん、
その復讐するための、
うん、
だけれどもこれね極めて危険なのはそんなことはなかったことなのよ、うん、というのはね全くなかったとは言わん、ただ諸夜権という、
うん、
その合法化されて、
うん、
もう新婚さんを連れてきて、
うん、
女房を犯すっていうようなことは、
うん、
ね多分やってないね、
うん、
そのね現にねまあいろいろ実務上のことを考えていくと、
うん、
いちいちそんなことやってても追いつかないっていうのもあるし、
うん、
じゃあブスでも何でも毎日連れてきてね、そのなんていうの新婚の女、新婦さんをレイプするのかっていうとね、これね身が持たないし、
うん、
あと病気とかになっちゃうから、
うん、
これね現実的にはできない。でもしそういうレイプとかしたかったらそれはね法とか関係なくしてたと思う、
うん、
まあその昔というかつい近年まで実は性犯罪というものさえね、
うん、
存在しなかったんですよ、
うん、
日本でもヨーロッパでも、
うん、
で実際性犯罪は存在したよ、
うん、
でも法律の解釈上性犯罪というものは存在しなくて、
うん、
存在するんだけどそれはないことにしましょう恥ずかしいからって、そんなの裁判でやったら口が汚れるからみたいなことで全部うやむやにされてきたわけよね、そのレイプとかは。でそういうのはあるけれども、その国が今日から諸夜権を設定したので、お前たちは合法的に俺がレイプするっていう、これはね、
うん、
どこを探しても証拠がないんですよ、
うん、
それはいわゆる都市伝説なんですよ、
うん、
でこれはそのスコットランドの案件でも非常にその研究が待たれているところで、まあ一つも証拠が上がってこないのに、最初の20分ぐらいのところでこの、その主人公たちとは別のカップルが結婚式挙げてる時にその連れて行かれるっていうシーンがあるんだよね、
うん、
でそれは視聴者は怒りますよね、見てるものは。でなんてイングランドっていうのは嫌な連中なんだ、皆殺しにしろと思うじゃない、
うん、
だけどさ、それがさウィキペディアで調べたらそんな証拠はどこにもないって言って、この映画の一番の問題点だって書いてあるんだよ。で本当そうだと、でありもしないことでヘイトを煽ったって、 それに踊らされる人間もただのバカじゃねえかっていう話で、もうまずそこを調べちゃうね。で結局じゃあバレないように結婚式あげようっていうんで、自分の彼女とこっそり結婚式あげるのよ。だけど自分の彼女が美人だから兵隊にレイプされそうになる。でもうたまらないから、なんかその奥さんがね、その強かったから蹴ってね、金玉蹴って逃げるんだけれども、捕まっちゃって、でイングランド人に暴行を働いたって罪で首をかきられて、みんなのメッチェル前で殺されるのよ。でそれで視聴者は怒るわな、そらヘイト稼ぎまくりだわな。でメル・ギブソンがそっから、それまで平和主義だったメル・ギブソンが本気を出して、まあ町のみんなを率いてイングランド人全部殺すマンに変わるわけ。そっからまあただひたすら勝ち戦ですよ。もうみんなが怒ってるから怒涛のようにイングランド人の城を攻め落としていって、でそのもう領主を殴って殺したり、めっちゃもうミンチにして殺したり、もう生首をそのイングランド王に送りつけたり全部するわけで、結局まあこの辺は歴史的事実も当然含まれるけど、ヘイトにヘイトを稼がせておいて、最初の方で稼いでおいて、それを、その、なんていうのかな、自分が勝って相手を虐殺していくことでスッキリさせるっていう、この非常にお下品なね、映画の構造をとっていて、で、しかも、なんか途中に、いらないラブシーンがかなり入るんですね。その、イングランドの王女様がこっそり忍んでやってきて、メル・ギブソンに会いたいと言って会ったら恋に落ちちゃって、それでそのわざわざベッドシーンがあるとかね、そういうのがあったりで、これもお決まりなんですけど、じゃあスコットランドが勝つのかっていうと勝たないわな。でその理由はつうと、どうせ仲間内に裏切り者がいたり、イングランド側に賄賂でね寝返るやつがいたり、でそのイングランド側でちゃんとその大名みたいなのがいる、あ、スコットランドにも大名みたいなのがいるわけよ。で、あのメル・ギブソンはただの百姓だから、その本格的に独立するためにはその大名に立ち上がってもらわないといけませんよねっていうことなんだけど、その大名はもうそのグズグズグズグズしてるわけよ。でいざこの決戦で勝てばスコットランド独立がなるって言ってるのに、その大名が後ろでイングランド側に寝返って全滅するみたいなオチね。これもさ、歴史的事実とはいえさ、ただただがっかりするでしょ。ただただがっかりするよね、見てる方としては。で最後少しでもその留飲を下げさせるために、その前のラブシーンでメル・ギブソンとイングランドの王女がセックスをしていると、そしてスコットランドは負けていくんだけど、そのイングランドの王女のお腹にはメル・ギブソンの子供が宿っていて、その後イングランド王位を継いでいったのは実はスコットランド人の血が半分入った、ハーフなんだぜざまあみろみたいなこれが嘘なのよ。またこれ調べたらね、こんなことはないわけよ。ではっきり言ってこのブレイブハートという映画はもうとんでも映画ですよね。もうギャグにもなってない。で作り手のなんていうのかな、スケベ心で言えば、スコットランド人のその歴史を出しに、なんか悪ノリでね、煽っている。下手すりゃそれ独立戦争でもなるわけじゃん。下手すれば、映画一本でも。で、本当虐殺がまた起こるかもしれないようなことをやってるんだけど、そこに何の節操もないわけ。あのさ、映画というのは自由な表現したらいいと思うけれども、品っていうのがあってね、この例えば岡本喜八っていうのはね、すごい品がある人で、それでいてねすごく皮肉がある人で、例えば沖縄決戦という映画の中で、その昭和天皇のねその写真を持って逃げてる校長先生がいる。だけどスパイと間違えられて兵隊に撃たれて死ぬ。兵隊が何を隠し持ってんだスパイめ、バッて見たら昭和天皇の大きな写真を抱えてた。あ、えらいことしてしまったと思うんだけど、その撃った鉄砲の弾がその昭和天皇の写真を貫通してガラスがバー割れてんだよ。でそれがバッて一瞬映る。それは岡本喜八のまあ 戦争に対する一つメッセージだし、皮肉だよね。で、こんなに人が殺されたのに天皇陛下のことを思って死んでいったんですよっていう皮肉だよね、嫌がらせだよね。だけどもその銃弾は天皇陛下には当たってないんだよ。この写真には当たってる。だけどこの何もないところにパンと当たってて、そのガラスの割れ目がバッと昭和天皇を覆っているけど、これがね、このブレイブハウトを作ったバカな監督にやらせと同じことをやらすと脳天に当てるはずなのよ、
この
三発式砲兵陣の弾を。で、昭和天皇のおでこに穴が開いているっていう絵を長々と見せたりすると思うね。でもね、それはね、岡本喜八としてはね、そこまで無礼失礼なことはしないよって、俺はって。だから昭和天皇にも戦争責任はないとは言えないんじゃないのって思うけどさって。だからって言って昭和天皇ぶち殺せというのはいただけじゃないんだよっていう、そこの日本人らしさっていうか、恥を知ってるよね。それに対してそのこのブレイブハートを取った人っていうのは、ただただその下品なポルノみたいなもんじゃん、こんなの。でさ、最近の映画って表現とかすごくなんかわざと避ける、子供が殺されるとことか絶対描かないとか、そういう綺麗事で埋め尽くすんだけど、やれるとこは全力でやっちゃってさ、例えばこのブレイブハートで言うと、なんかあのイギリス人がこう防具衣に刺さって串刺しになって死ぬとか、こっちの農民兵とかってろくな武器持ってないんだけど、鈍器で持ってさ、こうイングランド人の頭をボコって殴るシーンはさ、昔だったらさ、もうこうボコって殴る瞬間映さなくてもよかったと思うんだけど、今の映画ってわざとそこは殴られるとこもちゃんと映してさ、それで血しぶきがボーカーとか頭が潰れるとこわざわざ CG で作って見せたりするじゃん、うん、で、ああいうのをやってどうです、僕の映画突っ込んで表現してるでしょ、思い切ったことしてるでしょっていうドヤ顔が浮かぶ、うん、だけどさ、ただただ汚いのよ、ドロンコまみれになって殴り合いして、で一方的にイングランド人が殴り殺されていくのを、その前のレイプシーンがあるせいでやれやれって思って気持ちよく見るんだけど、それってポルノでしょ。僕は本当にそういう、その一見ね、正義の暴力を振るっていい条件を前に作っておけば、どんな暴力だって正当化されるんだっていうね、うん、この仕組みに気づいた奴らが作る、これはもう本当に AV だと思うよ、俺は。でね、AV に失礼だよ。アダルトビデオに失礼だよ、これは。ね、本当にね、単なるね、なんかね、この、性欲処理、便器的なね、原因さを感じる。こういう映画にはね。はっきり言って腹が立つよ。だから、ブレイブアウトはね、まあ、そういうのががっかりだったし、せっかく僕はその、ローカルの独立戦争を描くって僕大事なことだと思うから、飛んで埼玉は、もう120点つけたいけど、ブレイブハートは本当、まあ、はっきり言うと0点だね。25点もつけてやりたいけど、悪いけどこれ0点だよ。本当はマイナスをつけたいんだけど、ちょっとマイナスっていうのは一応ないことにしよう、うん、もう最低で0点としたらもう0点だね、この間、うん、でもまあよかったら見てください。
なんかでも結構僕も予告編とかしか見てないですけど、格調高い映画みたいな、
格調高い、
なんか昔の歴史を扱った格調高い映画っていう感じを受けた。そう、
見せかけだね。
うん。
でも一つ言っとくと、この映画バカが見ると面白いと思うんですよ。うん、これね、この映画ね、多分ほとんどの人はそこまで真剣に見ないじゃないですか、映画って。で、ざっくり見ればね、ああ、面白い映画だったって多分言うと思う。うん、本当はね、なんかね、ぼーっと見ればね、こういう映画が一番面白いんですよ。
はい、
これね、映画の怖いとこだなと思ったけど、うん、みんながとりあえず映画に求める面白さっていうので言えば、この映画は最高に提供してるよね、
うん、
一番わかりやすいじゃない、初夜剣とか、うん、奥さん首切られて殺されるとかで兵と稼いで、うん、その後そのイングランド人を皆殺しにしていってっていうのは、うん、バカが見ても面白いから、うん、だけど残念なことに、それをそういうのを面白がってる人を、
うん、
お前バカだなって言わないとしょうがないです。これは本当に気づかないといけないことで、こういうものに惑わされるというか、こういうものに操られていくと本当に 人類はまたナチスと同じ失敗とかを繰り返すよ。だからこれはね、映画は自由な表現していっていいんだよ。だからいいんだけど、上映したらいいんだけど、こういう映画は。だけど、こういう映画はダメな映画なんだって気づけないとダメです。少なくとも日本人は。同じさ、同胞である日本人にこのラジオはさ、一応日本語わかる人に伝えてるとしたらさ、これは、俺ブレイブハート好きだったんだろうけどなっていう人はさ、ちょっとショック受けると思うけど、もう一回見てみろよ、これ。ひどい映画だから。で、ぼーっと見てたら確かに面白いから、こういう映画は。だけど、真剣に見てくださいよって。これで煽られて独立戦争して人が死ぬかもしれないんですよって。そういう意味で言うと、こことここが嘘ではいけないでしょって。少なくとも歴史的証拠を見つけてからやらないと、南京大虐殺のあの話と一緒だよ。もう面白いからいいんだよって。日本人にみんな虐殺されてて嘘かもしれないけど、面白いからいいんだよっていうのをやられたら嫌でしょ。だから、それと一緒だから。責任感をさ、なんでクリエイターがこんなにも持たないで生きていられるんだろうなと思って、ちょっと不思議だよ、俺。ひどい死に方するよ、こういうことばっかり言ってたね。というわけで、あ、1時間過ぎました。5本ぐらい紹介しましょうかね、はい。いいんじゃないですかね。
5本もしました
?4。
4、2、3、4本。
4か。じゃあ、2、3回かかるかもしれないけど、
はい、
そうですね。まあ僕らもね、早くご飯、まあでもまだ時間早いから、じゃあ、次の週また、まあで、映画がですね、やっぱり一番ラジオのネタとしては、やりやすいのと、コロナでやっぱりね、なんていうのかな、家から出られないことと、あとその、なんていうのかな、ただ映画見て面白かった、つまんなかったっていう話じゃなくて、もうちょっと深いところをおしゃべりしますので、来週、再来週ともしかしたら映画の話続くかもしれませんが、皆さん、楽しみに聞いてください。それではまたお会いしましょう。レコン、
ギスター。
はい、ありがとう。